続いてはおたけメインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。先月ニューアルバムローリーズロックワークスが発売になりました。ミュージシャンのローリーさんです。よろしくお願いいたします。
大竹さん、壇蜜さん、はじめまして。
はじめまして。
大竹さんはご無沙汰しております。そして文化放送を、お聞きの、全国の健全なる皆様、ローリーというものです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
健全ですって。
あんまり健全じゃないけど、
ね、あ、そうですか。
昔番組一緒にやったよね、
はい、大阪の、MBS ラジオでヤングタウンという番組をね、もうおそらくもう30年近く前に、
30年近く前、
大竹さんとユウさんと私、私デビュー してたかしてないか分かんない。
いや、してたよ。
知ってましたかね。
してたよ。だってバンド組んで女の人もバンドの中にいたよね。
はいはいはい、はい、ね、そうなんですよ。
それはいいんだけど、
はい、
なんで俺とローリーとユーで毎日放送で番組始まったの、はい、その理由あんの。
実を言いますとね、うん、私デビュー前にですね、山田雅人さん、
はいはいはい、
山田雅人さんとユーさんと、まだアマチュアバンド時代の私の3人で、アマチュアロックバンドの番組をやってまして、MBS で、
はい、
でそれの流れ、でやらせていただいたんだと思いますが、それ以上のことは謎ですな。
謎ですな。
だそこまではだ、言うとロリは分かるけど、なんで俺が言ったのかが分かんない、ね、
その絶組み合わせの妙と言いますか、
プロデューサー
でも絶
妙です
ね。当時大竹さんは中京テレビで、ご時沙汰マガジンという伝説的な、
はいはい、
ロックバンドからしてみれば、もう絶対避けることができない登竜門的な番組でやられてて、その番組は、他のどの番組よりもロックバンドが生演奏したそのボルテージを録音するのがうまいスタッフが揃ってました。
しかも生だったんだ。
そうです。
生でスタジオで
生演奏
でやってもらって、俺客席になんか派手なビジュアル系とかいろんなの来ると、
はい、
俺客席に飛び込んでたとしてたんだね。
へえ、うん。
そんなんだったよね、確かね。
ありましたね。
名古屋の番組は。
それが何年前ですか。
それはだからそれより前だよね。
やっぱり29年とか30年近く前なんですよね。
それで言うと一緒にや
っ、しばらくやらせて
もらって。1年持たなかったから
。
もうちょっと持った1年ぐらいじゃない、
1年ぐらいですか ねで、それからまあ30年近く経って、私また今日この番組に出していただけるなんて、本当に幸せの極みです。
あの番組で俺の、まあ、唯一の弟子の百合岡超特急っていうのは、いつもあの番組に半額しようこしてて、俺が面白いって一言言っちゃったら、あいつどうしちゃやめて、なんか家をつくのやめて芸人になっちゃったの。
あらら。
で、今も活躍されてるんですね。
今やってる。
あ、それは
で百合岡さんの弟子が私なんです、
そういうことなんですね。
そこはよく分かんないんだけど、そうなの、はい、
師匠って呼んでます。
それで当時、当時のラジオで喋ったこと、何か記憶ある？
私ですか？
はい、何か覚えてることある？
20何年前
は
30年近く
生放送で
エッチなことしか言ってなかったよ。
エッチなこと。
あ、そうですか。
うん。
あれ？
もう始まる前も始まってからも。
おそらくね、もうちょっと頭の中はそういうことばっかり考えたんですよね。恐ろしいですね。
俺一つだけね、うる覚えなことがある。これね。お前んち確かなんか電気屋か何か、電気屋だった。
電気屋さん、はい、
電気屋さん。
うちの父親は家電業をやってました。牧原紀之の両親も、はうちの母親の弟なんで、うちの支店をやってました。
へ
え、そんなの知らない。牧原紀之さんってそうなの、母親方の
母の弟の息子なんです。
じゃあもう親戚同士
です。親戚じゃん。
で、うちの電気屋さんにそのご両親勤めてらしたんで、子供の時は牧原紀之君は一緒にいました。4人兄弟
仲良し。
4人でザ・ヤンチャーズっていうグループ組んでました。
ヤンチャーズ、
はい、 チャイルドグループ、ザ・ヤンチャーズは、はい、オリジナル曲とかあの一応バンド形式になってましてね、は
い、どんな曲を、
おばちゃんしくしくっていうね、
おばちゃんしくしく、
実は言いますとうちにはねバーヤがいたんですよ、うん、
バーヤが、
はい、バーヤいたの、
ウバ
ウバ、お世話係だ、
はい、はい、でバーヤが旅路という NHK の、はい、連続テレビドラマを見て、はい、毎日しくしく泣いていたので、はい、それを、はい、見た姉がですね、はい、バーヤがしくしく泣いてるのを歌にしようって言って、うん、おばあちゃんしくしくという作曲、うん、曲を作曲いたしまして、
はい、
ベンチャーズ風で、はい、あの雨の御堂筋みたいなコード進行、はいはい、おばちゃんしくしくしくしく旅路を見てしくしくっていう、そのバーヤが泣いてる隣で4人で、はい、歌うっていう、その
ヤンチャーズが
嫌がらせですよね。それがあの始まりなんですよ。
ヤンチャーズの構成メンバーはお姉様、ま、ロリーさん、
姉の、ドラム兼ドラムリーダーの京子、
京子さん、
で、はい、オルガンの陽子、
オルガンの陽
子、ウクレレの、僕カズオ、
ウクレレのカズオ、
カスタネットの
牧原
のり、この4人、
カスタネットののりゆきだったんですか、
正確に言うとのりちゃん、
のりちゃん、
でのりちゃんはあ のりちゃん、ザ・ヤンチャーズは、はい、あのチャイルドグループではあったんですが、そのうち2人がプロミュージシャンになって長年活躍してる、
すごいですね、すごいじゃない、
カスタネットだった人が
トライアングルの時とか、あとおしっこ漏らし役とかもやってましたけど、まあ、そんなこともありました、ありましたけど、
いやいや、俺が電気屋の話、はい、覚えてるのはそう、あの電気屋さんやってるけど、はい、そんなになんかちっちゃい頃はそんなに裕福じゃなかったみたいな話になって、
はい、
で焼肉やろうって言って、
焼肉
で、はい、なんかロリがなんか両親に騙されたみたいなことを番組で喋ったんだ。
え、焼肉で騙される、
うん、
どういうことですか、で
食ったらやなんか
こう話が見えない、
うちの焼肉は牛じゃなかったみたいな、
え
そんな話を
聞いた、何だったんですか、
記憶がある、あ
この話はですね、うん、非常に今それを実を言うとね、
うん、
僕の話じゃないんですよね、それ実を言うと、ユウさんが、うん、ユウさんがやっていたフェアチャイルドっていうグループのギタリストの方が、焼肉屋さんに生まれて初めて連れて行ってもらった時に、
はい、
俺牛がいい、
うん、
俺牛にするって言うと、いやこれ全部牛ですよって、うん、あのそれまで、うん、あの牛焼肉を食べたことなかったっていう話だった、
子供の頃ずっとなんか豚だったみたいな話
だったって、
あ それをね番組で話したのか、
実を言うとそれ僕じゃないんですよね、
あそうだったんだ、
ミニオミス、
その辺の記憶が俺は混ざっちゃって
ね、牛食べていたかも、うん、食べていたと思う
んです、そんなに貧しくなかったんですよ、じゃあ電気屋は、
ああ昔はですね、うん、テレビがすごく売れた時代でね、カラーテレビが、
はい、お前んち儲かってたんだ、
実は意外と儲かってまして、
だってバーヤがいたくらい、
実は言いますとね、うち、ね、ライオンズクラブに入って、
ライオンズクラブ、
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 父がライオンズクラブに入ってて、
うん、
でバーヤがいたので、うん、なのであの、ま、あの近所の友達にいじめられるようになったんですよ、
う
ん
う
ん、
寺西ライオンだったんですね、
僕はあの、うん、ライオンズクラブの子供はレオっていうんです、
レオっていうんですね、
はい、でそれですごくいじめられてね、
レオ、レオとして、
うん、レオっていうか、まあでも太ってて、こうメガネ、メガネ、
今す、まあ、当時から2枚目だけど、子供の頃はなんかすごいデブっちょだったっていう、
太ってて眼鏡をかけて、うん、牛乳を飲むと口の周りに必ずこう白い輪っかができるので、お前は電気屋で豚でナマズヒゲだから全部合わせてお前は電気豚ナマズだ、
新種の生き物
最高のネーミングですよね、
すごいですね、電気と豚とナマズくっつけちゃったんです
すごい、
ね、いじめられたのからどうやって脱却したので
毎日電気豚ナマズだって言ってよ、うん、ね、はい、じゃんけんでね負けたら掃除を全部しなきゃいけないって言われて、
はい、
で僕が負けるまでやるんですよ、
はい、
で、ま、うん、僕が負けて一人でこう掃除しますよね、はい、そうするといじめっ子はみんな横でへへへって言ってこう待ってるわけです、
うん、
で終わったらよしじゃあ、カバン、あの家までカバンね、うん、じゃんけんで負けたやつはカバンを持って帰るんだ、
はい、
それでカバン僕が負けるまでやるんですね、僕が買った時は後出しだっていう
の理不尽だな、
で10個ぐらいこう持ってるんです
よ、10個も
持ってる、持ってる、でこう、ノートルダムの鐘に出てくるカジモドみたいな感じを想像してください、
はい、ね、はい、
でも悔し涙に唇噛み切ってるわけです。でも涙もぐーっと溢れてるんですけど、落としたらね、また学校からやり直しなんで、はい、でも当時ね、当時は道端によく、お犬さん、ワンコの排泄物が、はい、放置されてることが多かった、はいはい、それを、いじめっ子は、棒でこねくり回して、はい、私の鼻先のところになすりつけたり、バットで、僕の向こうずねを叩いたりとかして、
本当のいじめじゃないかそれ。
障害案件ですよ。
で家に帰ったんです。家に帰って、まあ、母には言ってなかったんですけど、母にいつか、まあ、とうとう告白したら、なんてこともあろうに、じゃあこう思いなさい、自分は君たちがいじめてくれたおかげで、それを精神的に打ち勝ったことにより、君たちよりも心が強くなれたんだって思えって言うんですよね、そんなむちゃくちゃなことを言うんですけど、そうか、じゃあどういうふうに考え、どういう考え方の理論で言ったらそれをできるかなと思ったらね、いつか将来このいじめられ話を文化放送などの全国ネットのラジオで、言う日が来るんじゃないか、自分がかつて今醜い、電気豚ナマズの私は、ロックスターとなって人前でエレキギターをかき鳴らし、キャーって言われて、ラジオのマイクの前でいじめられ話を自慢するんじゃないか、
想像した、
はい、でもしそうであれば、今このいじめられてるのはいいネタだと思う美味しいって思うようになります。
すごい、
はい、
思えないですよ普通。
思うように頑張りましたね。
思うように頑張るんだ、いじめられたことなんて提督ないでしょ。
俺ね、俺はまあだからバカだったからね、こういじめられてるかどうかが理解できなかったからね。
いじめはえげつないですよ、
まあ、ただそんなようないじ、そんなのは受けたことはないよ。
ですからね、僕あの いじめのセンスにはね、これお昼の番組でこれ、
いいよいいよ、
これ生
放送で、
いじめのセンスってど、
はいはい、
いやこれいか、はい
はい、
ちょっと
ね、あの、そのなんかね、その電気豚ナマズとかって結構ネーミング面白いから、僕最近ではむしろいいなと思う、
あ、じゃあ私のつけられたあだ名まだ継承っていうかセンスなかったです。
どんなんでした？
私も当時肥満児だったんで、バウって呼ばれてました。
バウ、
はい、
バウ
の
バウ
あの方のギャグです。
ああ、松村の、
はい、
松村さん、
それはなんかパクリ感がありますね、ちょっとセンスないわ。
でも、英語で犬が吠えるのはバウワーって言いますね、かっこいいですけどね、
なんかバウがさーとか言って、なんか豚ナマズの方がなんか
電気豚ナマズで未だに言われますね、電気豚ナマズだったやつだって。でかつて電気豚ナマズだったやつは今ローリーをやって30年になるってね、前回大竹さんのラジオに出た時に、お前はいつもその話をするが、おや、もうお前は今の状態でもう長年やってきたから、いい加減その電気、昔太ってた自分のことは忘れて、あのスタートして生きていけって、ありがたい。
だってもう完全にスターだもん。
スターですよ。
でもね、あの、覚えてますか、あの一回ご時世マガジンにね、ゲストで、ゲストで行ったの、ゲストだと思って、そうすると何かね、生放送でね、何かトラップが仕掛けられていて、ピエール滝さんと大竹さんやら、当時三浦さんもいたのかな、ローリーをメイン司会にでっち上げて、みんなは何もしないであいつがどうなるか見ようっていう、なんか生放送を使った、
なんかあったな、そんなの、
生放送を使った壮大ななんかいじめみたいなのが
あったな、言われてみ
る。そんなことされてたんですか。
びっくりしましたね。
どうやって切り抜けたんですか。
切り抜けれなかったですけどね、なんとか今生きてるってことは切り抜けられ
た
ん
でしょうね。なんとかやってこれたんで、記憶がない、
いや、あの、
なんてことするんですか、
俺の企画じゃねえもん、
いじめっ子め、
そんな俺知らねえ。
でもね、その時ね、 あのピエールさんに初めて会った時もそうだったけど、うん、あのピエールさんにしても大竹さんにしても、はい、なかなかこういじめっ子としてのスキルが高い、
う
ん、
高そう、
あそう、
そうかもしれない、いい、うん、いじめの方をするっていうかね、うん、いいいじめ方ってそんなん
、だけどまあね、いろんな思われ方はしてると思うよね。イングリモングリって、
はい、イングリ
一緒にやってたやつらはあれからもずっと付き合いが続いててね、当時18歳で、うん、まあ今歌えるかどうか知らないけど、おじいちゃんがボケちゃったじゃんって始まる歌があってね、
おじいちゃんがボケちゃった
その歌面白かったけど、多分放送には引っかかってたんじゃないかな当時、
うん、おばちゃんしくしくみたいな、
おばちゃん
しくしく、おばちゃんしくしく、
おばちゃんしくしくの、まあ、あのバーヤさんも元も、
あれアルバムに入ってないんですか、
それ入ってないんです、
おばちゃんしくしく
今日何かけるの、
実を言いますとね、はい、あの私今までいろんな、うん、密かにいろんな人に曲を提供してきましてね、うんうん、あの TOKIO さんだとか、うん、桃色クローバー Z ね、うん、パフィーさん、うん、でそれを自分で歌ったあの、うん、ローリーズロックワークスというアルバムの、先日出しまして、うん、その中から、うん、このアルバムのためにね、うん、あの書き下ろした曲なんですけどね、すべ、うん、てをもうこう、うん、30年間やってきたらね、はい、許せるようになってきた、なんか逆にそのいじめられたことも、うん、僕にと自分の人生にとっては、うん、ストーリーの一つだ、すべ、うん、ていいじゃない、うん、ええじゃないか、うん、って大きな心で思えるような、55歳になったので記念にええじゃないかっていう曲を作りました。
では紹介をお願いいたします。
それではローリーさんでええじゃないか。
現在絶賛発売中のローリーさんのニューアルバム、ローリーズロックワークスからええじゃないか聞いていただきました。もう令和元年入ってましたね、
はい、令和元年入れときました
入れときました、はい、このアルバムの中に、はい、あのワンちゃんと映ってらっしゃるけど、これは可愛いワンちゃんだ、
可愛いワンちゃん、スタジオにたまたまいた名もなき野良犬でしたので、
は
い、
名もなき野良犬、
そっか、あの、うん、抱えておきました。はい、たまたまそこに通りかかった、
通りかかった犬をこう、うん、こう小脇に抱え、
名もなき犬です。
素敵なジャケットで、
このあれ何パン、これなんていうチラシっていうの、パンなんていうの、
チラシ、
これチラシって言うん
ですか、チラシですよね、チラシっていうの、映画で言うと完全にチラシ、うん、映画のチラシのサイズですね、うん、
あ、はい、これあれだね、なんか時計仕掛けのオレンジの、
嬉しいですね、
あ、やっぱりそうなの、
キューブリック的な、
はい、キューブリックなの、
あの、うん、常に、うん、なん、あの、うん、音楽ってね、うん、映画とかだと SF 映画とか、うん、SF ファンタジーっていうのがあるじゃないですか、うん、ティム・バートンの映画とか、うんうん、でも音楽って、うん、なぜか知らないけどリアリティのあるものばっかりが多い、
うん、
ファンタジーでいいと思うんですよね、うんうん、だから、うん、架空の物語、うん、ですから、うん、あの僕すごくキューブリックだとかティム・バートンが好きなので、うん、この現実にはこの写真に写ってる寺西和夫は、うん、55歳の靴下に穴の開いたやつではあるけれど、
穴開いてんですか、
この写真に写ってる僕はもう年齢不詳のキューブリック の、うんうん、あの、
時計仕掛けのオレンジに出てくる主人公の、
そうですね、ね、
なんでそこで名前が出てこないのがもう最低なんですよね、うん、アレックス、はい、
アレックス、
近頃この映画俺何回かよく見るんだ、なんか、
あ、時計仕掛け、
うん、うん、昔は全然分かんなかったんだけど、
目薬ごっことか昔しましたよね、
何ごっこ、
目開いて目薬さしてくる、うん、
あの拷問のシーンの、
はい、
あの時計仕掛けのオレンジで、うん、そこまで、うんうん、見る時点で、うん、もう一番のピークってもうすぐ来るじゃないですか、うん、でアレックスが、うん、あの主人公が捕まったあたりで一回眠くな
る、一回眠くなっちゃう、
捕まっちゃうからね、
なんか年を追うごとにまた理解度が深まってくる、うんうん、
あ、大変です、あのお時間が来てしまったの、
はい、
一応あの今回締めも私務めさせていただきます。今回のアルバムのリリースを記念してローリーさんは現在全国ツアー開催中なんです。今週の土曜日6月22日は神奈川の FAD 横浜で開催します。さらに8月23日東京渋谷クラブクアトロで開催です。チケットは各種プレイガイド、またはローリーさんのオフィシャルホームページをご覧ください。 お時間来てしまいました、はい、おばちゃんしくしく聞きたかった、
はい、さっきちょっと歌いましたけど、うん、はい、はい、でも、本日は、
うん、ありがとうございました。ありがとうございました。
こちらこそ。
今日のゲストミュージシャンのローリーさんでした。
ありがとうございました。